ハイサーイ。
ハイサーイ。
ハイサーイ。遅れた。
今日は賑やかですね、うん。はい、こんにちは。ということでね、女性はね、ハイタイ。男性はハイサイ。ということで。
ね、そっか、私、はい、ハイタイなんですね。
うん、私でもいいんですけど、はい。でも、ハイタイっていうみたいなんで、私はそっちを言ってますね。
うん、
さて、今日は4月の2日で、
はい、
実はですね、うん、私の戸籍のお誕生日です。
え、
戸籍。
戸籍上
のお誕生日。そう。私ね、3月31日生まれですが、戸籍上は4月2日。
あ、そうなんでらっしゃいますか。うん、
ちょっと面白いでしょ。
お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、ね、なんか3月31日と4月2日でたくさんお祝いして、ね、いただきます。はい。
なんか4月1日、うん、昨日だ。
そうですね。
ね、お誕生日会を。
そうです、ライブが ねございまして。
世間に抗ってされたそうですけど。
抗って、
ね。抗って。
抗って。
うん。まあそんな日月陽子と、
ラピスおショーと、
アスキングライフのケンタロウビックルマークと、
今日は、
小松ありさです。
はい、ね。いきなりね、すいません。巻き込んでしまいましたね。ゲストさんでございますが。はい、はい。まず今日いつもやるやつですよ。
はい。
何の日というやつ。
日月陽子さんの誕生日。
あ、それもね、
制
定、
あ、
今日から制定します
ん、あ、記念日やもんね。
何この
シーンとして。もったいないな。
うん、4月2日は日月の日。
もったいない。
うわぁ。
いや、それやったらどっちかやったら本番の3月31日やな。
ああ、ややこしいね。
ややこしい。ま
あ、要は欲張って3つぐらいあるってことなんやね。
3つもある
んですか？なんか3日間ね、祝えるからいいですね。
ああ、まあ、普通ね、まあ、ホテル借り切って、大パーティー、うん、招待ですよ、はいはい。インビテーションして、日付でを祝ってください。
うん、祝宴みたいな、ね。
そりゃそうですよ。
主治肉林。
それはもう。
祝宴イコール主治肉林
すごいな。どんなパーティー
ですね。いや、ぜひそういう招待パーティーを ね。
それ、もちろんあれでしょ、ラピスプレゼンツですよね。
言い
出しっぺがそんな、
ね。そんなんないよね。日月陽子さんが、ね、うん、ご招待してこそでございます。
ありがとうございます。
ね、はい、今日は何の日行きたいと思います。はい。500円札の発行記念日でございます。
ほー。
500円札って何ですか？
あら、知らないふりしてらっしゃいますけど。
札って何？
二戸稲造？
そうやったかもしれん。
500円玉、今はもう主流ですよね。
そうそう。神戸にね、新渡戸神社があるんですよ。
ああ。
新渡戸稲造さんは、
神戸の人？
神戸。で、神主さんですよ。
おぉ、
神社があるんです。三宮の南の方に。うん、
なんか、教養番組みたい。
ほ
ん
と。今日はどうしたの？この教養的な話ができてる。
うん。うん、まあ、新渡戸さんだったかどうかはさておき、
はい。
ね、この500円札ご存知ですか、
うん、ないです、見たことない。
見たことない、うん、あら
ジェネレーションギャップ。
昔なんかお父さんたちがこうお札をこうなんていうの飾ってて、いろんなそこに500円札はあったような気がする。
あ、そうか、昔お札をね、こう額に入れて、はい、ようありました、逆さ向けて、
昔のやつ、昔のコインとかお札をこうなんか
コレクション、ね、
コレクション、
そうそう、
古銭っていうんでしたっけね、ああいうの、
うん、
今ヤコフでバッチリガッツリじゃないですか。
ありますよね、あれ、
あるでしょうね。
500円札って多分ちょっと高く売れるんでしょ、うん、じゃあ、
はいはい、あら、みんなだんだん目がやらしくなって、
ひづきさんの時代は1問2問って数えて
はず、ね、
昔話すぎるでしょ。
めちゃくちゃ昔、
1種2種とかね、うん、1両でも大金ですよ。
量すごいね。何が買えたんやろ、その時代。
ちょっと生まれた頃は、多分ね、うん、石とかで交換してはった。
うわ、石器、え、化石、石器時代、
うん、拝むわ。
拝んで、私のこと。
誕生日いつ、
初め人間、ギャートルズ時代。
そうそう。ね。まあ、大体1200年ぐらいって言うてはるから、
ね。まあ、そんなもんですね。まだまだまだまだ。
陽子ですから。
なるほどね。
陽子は妖怪のように、狐の子とかでもええわ。でも番組進めていきたいと思いますんで、はいはい、今日もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。
4人で楽しくやりましょう。
憧れなはれ、さっきは新渡戸稲造とちゃうかったやん。
このコーナーは沖縄に憧れている我々神戸人が沖縄で行われているイベントごとに思いを馳せたり、沖縄に憧れているゲストさんを紹介したりといった沖縄への憧れのみで構成されているコーナーでございます。
ですね、はい、先ほどの三飛稲造さん、うん、500円札の肖像画だった方、調べましたら、
そうです、
岩倉智美さんでございましたね。
三飛稲造ではありません
でした。
は
い、
いやでもね、でも、神戸にね、はい、あの新渡戸神社があるというのを、うんうんうん、今改装中なんでね、
はい、
まあ、新しい本殿を建てられている最中なんでね、
は
い、
ある意味タイムリーな、
タイムリーですね、
していく、
それはそれでよしとしましょう、はい、さてゲストさんの紹介したいと思います。
デリカテッセンポラリスの小松ありさと申します。お願いします。
ありさちゃん、ようこそいらっしゃいませ。
お願いします。
あのね、はい、彼女のお店、うん、ね、古い古いレコードをたくさん取り扱ってらっしゃる、
おしゃれなお店ですよ、
うん、ちょっとまあヴィンテージが好きで、うんうん、音楽も好きでみたいな、ね、の好きなことばっかりやってますっていうお店ですね、はい、
さらにお料理も、ね、
そうですね、うん、まあちょっとヨーロッパのレコードが多いんで、ヨーロッパの田舎料理を、うん、
いいですね、食べてみたい。なんかお嬢が通い詰めてるという噂。
そう、あの今日のお昼のランチも実はあのデリカテッセンポラリス行って、
ありがとうございます、ね、
なんか食べさせてって言ったら手料理なんですよ、
うんうん、
ね、なかなか家庭で味わえない家庭の味を食べれるという、
あ、いいな、ヨーロッパ料理なんて素敵やわ、食べたいわ、
うん、春はね、なんか生のニシンなんて北海道でしか取れないんですけど、うん、それを、まあ、フィンランドのマリネにしたりとか、
マリネ大好きです。
なんかそんないろいろいろいろやってます。
もともとお料理は好きなんですか？
好きというか、まあ、もうずっとその手の仕事をやってて、最初の就職以外はずっと飲食、
あ、そうだね、
はい、最初だけ中井さんだったんで、
いや中井さんも飲食やで、
そう、まあね、
しかも神戸の有馬の超有名な料亭で、
は
い、
うん、
料理旅館ってどっちが旅館やな、
ね、料理旅館でしたね、
料理旅館やな、
はい、う
ん、実名は出せませんけど、
はいはいはい、
中井さんやって、
それがしの、ね、
その頃から知り合いで。
じゃあ結構長いお知り合い？
そうでしたかね。
まあ置いといて、
怪しい空気になりそうになりましたけど ね、 ね、
うん、そう、あのポラリスさんのまずちょっと場所はどこなんですか？
あ、そうですね、阪神御影と石屋川の間にありまして、うん、ちょうど御影高校とかがすごく見えるところなんです。
神戸の県立御影高校って、ね、
そうです
ね、神戸でもやっぱり頭のいいクラス
らしいですね。私来てから知りましたから ね、 ね、
僕行きたかった学校です、
うん、あら、そうなんですか、
うん、
あら、まあ、おしょうの時代寺子屋でしょ。まあね、そんな有沙さん、
はい、
このねコーナーは憧れなはれということなので、はい、沖縄への憧れとかね、
はい、
ちょっと聞きたいんですが、
はいはい、
沖縄行ったことあります？
ありますね、3か4回ぐらい。
あ、本当に、はい、じゃあもう結構知ってるというか、もうい
や、どうでしょうね、なんかピンポイントで行くことが多かったんで。
どのあたりに？
ね、最初はもうそれこそ修学旅行が、
うんうんうん、
神戸っ子はね、沖縄結構高校とか、ね、
うん、そうなの、
結構
いいところはそうですよ、
感じだったんです、いいところ
は僕ら伊勢やったけどね。
あ、僕も伊勢ですね。
伊勢やったよ、修学旅行。
本当ですか？
それ小学校ちゃいますよ
ねえ。
なん
か小学校が広島長崎とかで、
ええ、
で中学校が熊本とか九州で、
で中学はね、そうで
した、はいはい、沖縄で、でも今の子とかね、うん、海外とか行ったりするんです。
そうそう、最近は海外ですよ、
うん、マジっすか、うん、
時代がね、
そう、でもその時に沖縄がすごい気にはなってて、
はい、
でその仲居をやってた頃に、うん、そのみんなで行っちゃおうかって言って、うん、それがまあ大人になってから初めて行った、
ね、初めて行った沖縄のイメージってどうでした？
いや、もうその頃はね、女子だけで行ったら沖縄はちょっと、はい、味わえないなと思いましたね。なんて言うんですかね、免税店とかがその時、
う
ん、多分みんな若いから、そういうところでのお買い物がメインだったんですよ。で、私は結構いろんな史跡とか巡りたかったんですけど、
なるほどね、
なかなかそこにはたどり着けずに、
うん、
お買い物で終わり、海は化粧が落ちるから、うん、ジャバジャバできずに、
化粧のせいで、
そうらしいんです。だからみんなね、なんかあんまり泳いでくれなくって、
沖縄なのに泳ぎもしなかったんですか？
そう、もう胸 胸元から上は顔ね水つけないっていう。
いや、そう言ってくれたらご一緒しますよ。
本当ですね。その時にやっぱ知り合いたかったですね。
ねえ、おしょうそこ一緒にいて何すんの？
いや、有沙さんのお供。
お供。
一緒に海入んね。
日傘、日傘で。
日傘持たなあかん。
傘持ち。
ずっと傘持ちで。
一緒にイチャイチャとかできない。
いや、きっと。いや、
ちょっと変な方向だと。はい。
そう。
なんか食べ物とかは、どんなのが好きですか？
いまだに覚えてるのは、もずくの天ぷらを、なんかタクシーの運転手さんが連れてってくれたところ、
はい。タクシーの運転手さんが連れてってくれた？
そうなんですよ。それはでもなんか多分その、3回目か4回目に、ライブのためだけに、沖縄に行った時に、もう、どこにもいいから、半日しかないから、いろいろ連れてくださいって言った時に連れてってくれたのがどっかの坂の途中にあるなんか天ぷら屋さんの天ぷらでしたね。
天ぷら屋さん。
そう、でもそれがもう異様に美味しくて。
初めて食べたその時に。
その時
もずくが天ぷらだということ。天ぷらにしたやつ。
ちょっとなんか小さいやつを多分ね、あの神戸にあった琉球ワールドで食べたことがあったんですけど。
長田のね。
もうあれより全然美味しかったですね。
あの熱々もずく自体がねもう分厚くて違うからね。
そうですよね、肉厚ですよね、
全然違いますよね。
ちょっと聞けば聞くほどそれ食べたくなってき
た。あれ、おしょ何回も行ってるのに、ね、食べたことない。
だから、あの相対的にねゲストでお越しになる方が、こう沖縄の方が優しくてすごくこう案内をしてもらったと、お言葉を聞くんですよ。
そうですね、
僕一回もないんですよ。
あ見た目いかついからとかんじゃいます。いや
案内されにくいタイプなんかな、
全部知ってると思われてるじゃない、
大人やしね、すごい。でもね、
もうこの人に言わずとも、
逆になんか声かけて変なとこ連れて行かれる
とか。ちょっとイメージ悪いな。
そうなんや。
そうです。
そんなお仕事今度沖縄に一緒に
一緒に行くんですか。
そうです、
一緒に行こうね。
本当ですね。
いや嬉しい。
水着はなしで。
水着なし。
水着なし。
海はどうやって入るんですか。
もう T シャツと短パンで。
それの方がまたね。
またそれよろしいや。
やらしいもん。あでも沖縄の人はそうですよね。ね、みんな T シャツ着たり。長袖着て
るんです
か。なんか言いますよね。
けるから、
あの水着、日差しがやっぱり強いからか。
そうそう、ビキニとかやっぱそういうの着てる人はやっぱりね、こっちの内地の人ですわ。
あ、そうですか。
うん、男の人も T シャツ着てます。
あ、そういうもんなんだ。
はい。と思うんです
ね。そう、沖縄ってその独特な空気感があるけど、ちょうど神戸、私須磨が育ちなんで、海側なんですよ。はい、でひたすら漁師さんがワカメとか取ってきてくれるような空間だったんで、何かしら近いものがあって、どうもね、また行きたいな行きたいなと思いながら、
なんか石垣島とか離島行ってもずく取りとかしたい
ね。ね、したいです、したいです。
もずくバー
っとね、多分こっち側では神戸の方じゃなかなか今、
難しいと思う、
ね、取れないけど、
あれ全部あげてくの、ねもずく全部あげてく
る。もずく取って塩漬けにして、そうです、ものすごい持つのよ、塩漬けにしたら、冷蔵庫入れてたら。
そんなにガーッとったらたくさん取れるよ。
そう、あのね、ペットボトル大きいやつあるやん、
はい、
ね、2リットルぐらいの、あれにわー詰めて持って帰るの。
あ、持って帰るの専門家ですね。
ね、もうプロだ。
塩漬けにしても
、もずくのプロですね。
で、こっちで揚げて食べるっていうね。
でも、揚げるなら、やっぱり、デリカテッセン、ポラリスで揚げても。
そうですよ。もずくパーティー。
いや、ほんまにね、アリサさんは、お料理上手なん
ですよ。ありがとうございます。
お店でもね、ライブできるようになってるよ。
お、そうですね。
料理付きのライブ。
そう、じゃ、まあね、そういう。
お立ち台あるもんね、入り口にね。
あれ、すごい、玄関。がちょっと高めというか、店内が低いんですよ。で、2段3段下がったところにあるんで、で、まあさらに奥の厨房が1段低いので、私の頭の上しか見えないんですけど、みんな来られたら
呼び出さなあかん。
呼び出さ
なあかん。有沙さんってどこ
ちょっと言って言われたら、はいはい言って。
お立ち台として
お立ち台があって、そこでねライブしててドア開いた瞬間バーン前。いっぺん日月さんで実験しましょう。
なんでなんで私。
いや、
そんな有沙さんは次もし沖縄行くとしたら、
はい、
どこに行きたいですか。
そうですね、まあ、もうね、結構メインのああいう国際通りとかは楽しんだんで、ちょっと あの離れた車じゃないといけないってことがね、やっぱり行きたいですね。
ディープな世界はどう？
ないですね。
ライブハウスとか。
あ、いいですね、いいですね。
夜のライブハウス。
あるよ、日月さんと健太郎さんライブ。
はい、ありますよ。そう、4月の8日と9日ね、2 days、みんなで行きますよ。
はい。
素敵。はい。
ぜひぜひね、遊びにみんなで行きましょうよ。
ね、うん、日程合わせて行きません？
本当ですね。ね、どうします？もう。うね。
今回はね、私あのラジオ関西でもご一緒してる、はい、平野梨沙ちゃんも一緒ですよ。
へー、うん、めっちゃリッチですね、沖縄で。
そんな、うん、みんな楽しくやってきます、はい、
ディープパープル、あ、ディープな世界
だいぶ引っ張りますね、
うん、さて本日のおもろい話ありますね。引き続きゲストはこの方です。
小松有沙です。
ね、なんか沖縄の話をさっきちょっとね、うん、しましたけども、ここでもちょっとたっぷりしていただきたいんですが、ね、なんかあの、沖縄にね、もう4回ぐらい行ってらっしゃるということで、
そうですね、
あの、ちょっとおもろかったわ、これっていうような話あります？
そうですね、沖縄にまつわるおもろい話か、うん、あんまりストックがないんですけど、一応ちょっとつなげていいですか？
どうぞ。
あの、ドーナツ屋さんが大好きなんですよ、もともと。
ドーナツ屋さん。
はい。で、その、沖縄じゃないけど、もともとインドネシアのバリ島あるじゃないですか。バリ島にハネムーンで行った時も、ほとんどドーナツ屋さん巡りに当てたぐらい好きやったんですよ。
ドーナツが好きなのね。
そう、うん、ドーナツの会社が、なんかダンキンドーナツが一番好きで。
ダンキン。
はい。
で、そうやな、
そのためにわざわざいろんなドーナツ屋さんをいろんなところ行って巡るのが好きだったんですけど、沖縄はまだね、そこら辺が全然攻めれてないから、
うん、
なんかよく夏になったらその多分バリと合わせてでしょうね、勝手に妄想して夢を見るんですけど、
うん、いやいや
沖縄のそう雰囲気のええところにドーナツ屋さんで、うん、なぜか沖縄のにバリ人がいて、
うん、
でその、まあ、実際バリで会った話なんですけど、うん、まあ、そのダンキンドーナツに行って、うん、あ、これがバリのダンキンドーナツやと思って、うん、まあ、普通に飲食してから、あの、あなたのそのダンキンドーナツの会社のファンなんで、あの、なんていうのかな、包装紙とか、うん、あれをちょっとワンセット買いたいんですけど、売ってもらえますかっていうのを英語で話したんですけど、うん、
はい、
これ、商品買ったらついてくるんやから、商品買って、みたいな返し方がずっと来るんですよ。うん、で、いやいやいや、その未使用のやつが欲しいんで、
うん、
どうしてもちょっとそれを売ってもらえないかって、あ、うん、げることはできないから、うん、だから買いたい言ってますやん、みたいなのをずっと繰り返しでしてて。うん、
はい、
で、途中からなんか、なぜかその時に偶然、そのインドネシアの多分ね、あの、本部の人みたいなのが来はって、で、その人にちょっと話したら、あの、あ、そんなにうちのことを気に入ってくれてるのか、どうもありがとう、みたいな、
うん、
あの、取りまかしって言われて、うん、なんかすっごいワンセットもらったんで、
う
ん、あの、自分たちの写真よりも、大切に丁寧に、今、うん、ダンキンドーナツの包装紙とか、箱を飾ってるんですよ。うん、そう。
お店あれだけ見回してて、
僕は あそこにはね置いてないです、あの、あ、ちゃんと自宅に
自宅は空わからん、そうそうそう、店にあったらダンキンドーナツやって反応するもん。
本当ですか？
バリも好きですか？
バリ行った時にそのダンキンドーナツ3店舗はま
あ、あ、そうそう、ダンキン、そう、日本だけですよね、あんなないの。
ないねん、
そう、
ほんと。
なんか昔ツインピークスって映画が好きだったんで、
ありましたね、
そう、それでダンキンドーナツが好きになったんですよ。で、
いや、見てるね、見てるね
映画から。
ダンキンドーナツってでもなんかやたらビビットカラーじゃないですか。
そうそうそう、
ね、すごいもんね、大きいし。
バリのダンキンドーナツはアボカドドーナツとかあるんですよ。
それ
アボカド、
アボカドのなんかすごいもう緑ドーナツがあって美味しいんですけど、
あの生地に練り込まれてるの。
いや、それとも上のクリーム、なんか上に、あの、多分いなんかミスドとかでもあるじゃないですかね、うんうんうん、ピンクの上のクリームがめっちゃ、はい、うん、緑みたいな。へそう。で、なんか他にもイタリアのドーナツの店が入ってたんですよ。と、うん、か、なんか、そごうかなんかの中に入ってはって。うん、で、それを、あの、まあ、1個頼んで、コーヒーを頼んだら、うん、でも大丈夫ですかって言われたから、何のことやろうと思って、その後、 頼んだ注文した料理が、料理というかドーナツが運ばれてきたなと思ったら1個増えてるんですよ。で、なんでかといったら、なんかコーヒードリンク頼んだら自動的に1個ついてくるっていうシステムをやったらしくて、だから
それなんか沖縄で言うなんかおかず頼んだら
やつ、今いらん、もうすでに2軒回ってるからいらんと思ったけど、断れないからちょっと包んでもいいですか的なアピールをして、
なんかさっきから包装紙を大事にしたり、なんかドーナツいらん言うたり、本体の商品をちょっと拒否気味な感じ。
さすがにもうね、多分ね、7個目はいらんなと思いました
食べ過ぎっす。
そう、超えました超えました、ドーナツのおかげで。
いや、ドーナツか、
で、あの思い出が多分すごい未だに鮮明に残ってるんで、そのまあ夏じゃないか、なんか、ハネムーンにもともと行ったのが2月だったんで、そのぐらいの、だから2月3月ぐらいの時期になったら、妙にこう、あのやたら海がある風景に、そのインドネシアの思い出がバーンって出てくるんですよ。
ちょっとハネムーンっていうのが気にならんとこやけどな。
そこ引っかかって、
引っかかっちゃう、
調子乗っていう、この時ぐらいじゃないと
言えない。ご結婚されてたんですね。
そうなんですよ。
そこでショックを受けてるんですか。
先ほどのね、妄想が一気に崩れた。
ちょっとね、私調べたんですが、沖縄での基地の中とかで買い物できるみたいです、ね。
そうなんですか。
1988年にダンキードーナツはなんか、日本から撤退みたいな感じなんですが、でも基地の中って海外じゃないですか。
はい、
アメリカじゃない。そこではなんかね、買えるようなことを、まあ、ちょっと古い2005年のちょっと記事ですが。
2005年
でも多分。
そっか、すごい。
そこはもう、
違い保険ですよね。
日本じゃないんで、あるんだろうね。
じゃあそのために行かねば。
お友達がいたらね。
え、キッチって入れるんですか？
お友達がいたり、なんかその、そううすると、ちょっとこう、入ったりはできるみた
いな。だって、あれですよね、キッチの中って、その、あんまり、調子乗って喋ったらいけないとか、そんなルールがあるらしいですね、
日本
の。
そうです
ね。その、ね、もう本当に調子乗ったというか、攻撃性がある言葉とか言ったら、すごく狙われる
ってことですよね。ダンキンドーナツ食べたい
全然 OK でしょ。いい話やね。
まあ、先方にアスキングライフさんをね、生かして。
本当ですね。ご縁。
もしくは私ら別に酔ってパシってもったらいいですよ、お嬢とかにね。
もうダンキン
僕多分ね、人相で拒否だよ
彼はやばい
あいつはやばそうだとか勝手な妄想がやってましたけど、
はい、
ね、でも最近こう小松さんは神戸の方でなんかおもろい話、うん、はい、あり
ま、そうですね、ちょっとおもろいことをしちゃおうかなっていうのを、うん、
例えば、
まあ、もうすぐちょっと4月8日、うん、まあ、ちょっと沖縄のあれにかぶっちゃうんですけど、
本当ですね、
はい、
4
月の8日にこの私のお店がある、まあ、町というか御影石屋川っていうところなんですけど、うん、そこで、石屋川クラフトジャズデイナイトコンサートっていうのを行っちゃおうかなと思ってます。
かぶっちゃった沖縄と。
そうなんです、喧嘩売ってしまって、
喧嘩を地元の行事やから、
ね、ちょっと新しい地元の行事を作りたいな、
その時期に神戸人が沖縄行くってことが問題なんです。
問題
、うん、石屋川のね、御影公会堂ってすっごい古き良き建物があってね、映画なんだったかな、
ホタルの墓ですね、
そうそうそう、
宮崎駿さんとか ね、
はい、
あれの舞台になったとか、
はい、ですよね。ここってすごい素敵な場所ですもんね。
本当にもう、うん、もう南側見たらね、まあ、そのまま直接海も見えて、うん、すぐ上にはマヤさんがありっていう立地条件のもとで、
そこで桜がね、だいたいこの時期なんですよね、はい、
神戸の方ではね、
うん、で満開になるかっていう時期に、
は
い、
にこのお花見もできて、ジャズライブが楽しめて、さらにこの御影石屋川の、飲食店たちの食べ物も楽しめるっていう。
めちゃめちゃ楽しそうなイベントなんです
ね。
そうなんですよ。ちょっと可愛い手作り、花見を。
はい。
やっちゃうんですよ。
しかもこれ、デイナイトっていうことは、お昼と夜と。
そうなんです。二部制になってて。なので、ちょっとこう、落ち着いてきた2時半ぐらいに入場を開始して、はい、でお昼の部は御影公会堂の中で歌ありのジャズと、
はい、
ちょっとポップスも交えて楽しんでいただいて、
はい、こ これまたポップスってミューキーさんが、
そうなんです、
さようでございます、
いらっしゃるみたいですね。
ブレイクタイムでね、ブレイクタイムポップスということで、
いいですね、
ミューキーさんがね呼んでいただけましたので、沖縄には行けなくなったんですけども、
申し訳ないわ。
次の日に走ってきていただくという ね、
そうね、走りはしないよ、飛んでいくけど、
走ってきたらびっくりするけど、
この時期にね、もし沖縄のあたりから神戸にお越しの方がいらっしゃったら、こういうおしゃれな、
うん、
ね、あの沖縄の方でもこの時期桜はもう、
沖縄2月ぐらいからも多分
早いですね、やっぱり
2月の8日になるとまたね、お花も変わってきますね。
そうなんだね、だから、まあ、見遅れたというか見損ねた人はぜひこの時期に神戸にお越しをいただくと、
はい、素敵ですからね。そ
うそう、で神戸の中心街ではなくてこの東灘っていうね、うん、ちょっとローカルでちょっとあったかくって新しい街っていう、ここで楽しんでもらいたいなと思ってますね。
沖縄の人みんなこっち行っちゃうんじゃないですか。入場無料やし、ね、
そうなんですよ、入場無料なんですよ、すごくないですか。
いやもうね、でもね、このクラフトジャズっていうのの意味があってね、うん、あの石屋川でお店を並べてはる職人かたぎな方々が集まって手作りでされてるのでクラフトな、
はい、演者さんたち もう、ね、職人さんたち、うん、でこの町自身ももともと石工職人っていうのが軒を連ねた町なんで、そういう意味もあって、
うん、
その職人、まあ、クラフト、私たちが何か起こすときは石屋川職人っていうグループ名を作ってるんですけど、
はい、
まあ、それとこの、まあ、フラグうん、を立てる方々に協力
しちゃいますか、フラグアップを。
フラグアップですか。
フラグアップって流行ってるんですか。
ちょっと小耳に挟んじゃって、ちょっと言いたくてしょうがなくて、
はい、
はい、は、
小さなミニフラッグを立てるのが流行っておりまして、
はい、あちこちでね、今、そして、うん、どうぞ
立てていいよ、沖縄でも。
私一応、うん、
ちっちゃいフラグ、
もちろん、
あ、そう、
司会もしてます
よ。僕はもう行くとき行くときも関空でもどこでも立てたろう思ってますよ。
いいですね、はい、空港空港で行きましょうか今回ね、
全部、
うん、海と沖縄の海とフラッグアップ、
うわー素敵、青ですからね、
沖縄のカフェのサンセットとフラッグアップ、どうですか、
同時フラッグアップ、
うん、本当ですね、
いいね、
石屋川でもフラッグアップして、う
ん、だから喧嘩売ってるんじゃなくて平和に、
ね、共有して時間を共有してる感
じ、そのためのフラッグだから ね、
いいね、本当ですね、はい、同じ時間に同時期に何かをする、
笑顔の共有という、
もうあのね、あのもうなんていうの、あ、もう北海道から沖縄まで、うん、もうみんなフラグアップです。
フラグだ、
いい言葉ですね、本当に
この輪が広がっていけばな、いいですね、
いいですね、
うん、あ、もう東灘でも頑張っていきたいと思います。
わ、嬉しい、
は
い、
もうだってね、もうあのアリサさんがさ、こうやってね、うん、もういろんなイベントとかしてくださってるし、あのお店もそうですからね、うん、もうどんどんどんどんもう発信していっていただけると、も
う毎年こういう行事やってはるんですよね、
う
ん、
そうですね、まあ、秋にフェスロッチャっていう、なんかこれもクラフト的なその職人が集まるイベントをやって、うん、春にローザピクニックっていうおしゃれピクニックでお花見をしようっていう会をやってて、うん、そこにまあちょっと合わせた、
はい、
はい、企画なんです、
ね、今年はジャズを呼んでね、
そうそう、この夜もね楽しめる、
夜もね、うん、夜桜にジャズを掛け合わせる、
でこの時は、ね、この公会堂の北側にある石屋川公園そのものの場所です ね、
ね、
だからそこでちょっとしたまあライトアップとかちょっとも
う懐中電灯でみんな照らそうな、
はい、
ような、もう本当手作り感というか、本当にね、あのみんなが家庭にあるような投光器でやりましょうっていう、
でもおしゃれですよね、
ね、そうそうそうそう、ある意味ね、下からこうライトアップで、
そうそうそう、
綺麗かもしれません、
ね、一般の方も当然いらっしゃるしね、
そうなんです
よ、の中で一緒に混じって
優しいジャズの BGM、うん、BGM というか、うん、ね、インストルメンタルも流れるコンサートもありの、
うん、歌もありの、
はい、でまたあのそこはそこで飲食店が何か出してくれるわけですよ。
あ、いいですね。
そう、鹿肉とか、
うん、
鹿肉のそうレストランがあるんですよ。すか、あの、うん、見かけというか石屋川が誇る、うん。
ポラリスは何出すの？
ポラリスはねまだ考え中なんですけど、うん、何にしようかな、いつもカレーカレー言われるから カレー屋さんがまた別で来はるんで、うん、ちょっと違うものにしたいなとは思ってるんですけど、
まあ、それも楽しみですね。いいな、ようかね、まあ、私たちも沖縄でね頑張ってきますよ。このコーナーはリスナーの皆さんから日々寄せられる鬱憤お悩みを完膚なぎまでにぶち壊す、私日月陽子と
仏様のように包み込むラピスお嬢で、
すっきりもしくはズタボロにしていくコーナーでございます。
はい。
お便りが採用された方にはすっきりの場合は飴を、ズタボロの場合はムチをプレゼントいたします。ということでね、あのゲストの方とそしてケンタロウとね、今日は4人で、はい、このコーナーやっていきたいと思うんですが、うん、まずあのお便りの方から言っていいですか。
はい、はい、お便り
ラジオネームひらひらひらりさん、
はい、ひらひらひらりさん、
僕は好きな人ができても良い人で終わってしまうようなタイプの人間のようです、うん、良い人というのは相手が悪い印象を持っているわけではないというのは分かりますと、うん、でもそれは恋愛までは発展しないのはなぜでしょうか。どうしたら良い人で終わってしまうことから卒業できますか、ということなんですが、
これはね、まあ、しょっちゅう女性を入れ替えているアスキングライフ金太郎さん、
何
すかその
金太郎さん
っていうの、今びっくりした、何ですかって思
って、金太郎飴みたいに毎回連れてる女性変わっていくから、
金太郎飴で、
金太郎飴みたいに、あ、まあね、いい人止まりっていうのはね一番辛いところですよね、
うん、そうやね。でもね、まあ、ぶっちゃけ正直言いますよ、まあ、正直言います、まあ、この番組なんで、はい、いいですか。良い人で終わらしずっていうのは、その、あ、なんていうの、女性からしたら、ちょっと逃げなんですよね。
うんうんうんうん。
ね、アリサさんね。
ものすごくうなずいてはりますね。
わかるわかる。
いやいやいや、そう。
わかるよ。傷つけないように、いや、いい人だけど。
傷つけないように拒否られてる。
そう、あの、あなたはいい人だけど、あの、だから、友達でいたいと思うのと思うのって付き合ってしまうと、ちょっとね、いろいろ別れも来たら、もう、なんていうの、もう、そういうの寂しいから、友達でいましょうって、
あ
な
た
の
友達でいましょうって、うざっ、
あなたのような、あなたのような良い人はっていうふうなね、そういう人の、なんか、
ちょ
っと
優しさ、
逃げがあると思います。本当は。
優しさじゃないやろね、これね。
いや、だからほんま優しくないんですって。
うん。
ね。
ね。
要するにそういうことでしょ。
結構刺してますよね。優しく刺してますよね。
やんわりこう、ちょっと断るときに、良い人っていう、こう、断る。
なんかいい人、本当この言葉ってせこいですよね。うん、
男性もないですか、例えば告白されたときに、うん、いや、あの、自分はなんとかちゃんはものすごいええ子やから、僕なんかはちょっと、っていう断り方しません？
違うな。
え、何？そう、ほんま？
ね、
それは違うね。
なんて言うんですか？
断る時。釣り合いだよ。
え、そういうことでしょ？
いや、だから、うん、選んだ人を間違えてんじゃないって。
選んだ人、え、君には僕は。
僕だよって感じでしょ？
あ、そっち？上から。うん、終わってるわ。
今立ち位置が難しかったですね。
お嬢自体終わってます。はい。
そうか、うん、そうだってなんか嫌いとも言えないし、
そうそうそうやね。
要するにね、いい人の前に都合って言葉がつくんですよ。
うん、そうですね、
うん。
都合いいか悪いかで判断してはるんですよね。
う
ん、
そうです、
女性が？
うん。男性もよ。
あ、
いい人っていうのの前に都合って言葉をつけたら分かりやすくなる、
なんかご飯ご馳走してくれるとか、
そうそうそう、
なんかここに行くんやったらこの人は便利だなとか、
だけど付き合うとかちょっとなっていう、
うん、そうそう、
だから全部を付き合うにしてしまうからおかしい、うん、でこの男性も、うん、要は本命やったら本命でガツンと自分からいいかな、
そう、逆にだってね、言ってない、うん、言ってないというか、それそれと長くやってるってことは実は本命じゃないのかもしれないから、
ね、そう、ね、そう思うよ、本命やったらもう
ね、
もっとガンガン言って、
ね、
うん、
ね、
推し推し、
そう、多分本人もこうちょっと自信なくて、うん、こう微妙なとこでこうやるから良い人でされてしまう、
都合のね、
そうそう、だから本気が見えないから、え、じゃあただ単に誰にでも優しいんちゃうとかって ね、 ね、思う、
まあ、勘違いされる時もあるけど、うん、あるけどそれはそれとして、やっぱりこれは
もうちょっとじゃあ推しを頑張れということで、うん、どうします、アリサちゃん、はい、
そうですね、ちょっと
アメかムチか、
ムチでは
い、ムチ出ました、ちょっと厳しいですけど、
厳しいね、
まあいいじゃないですか、まあまあまあ、
せっかくお便り寄せていただ
いて、うん、いや、こういう番組なんで大丈夫です、
はい、はい、じゃあその、
うん、今日はね、アリサちゃんゲストなんで、ちょっとアリサちゃんの悩みも聞こうかな、
どうしようかな、何があるかな、うん、私悩みなんかあったかな、
やつのことでもええよ。
やつのことか。
やつのこと。
やつね。
そうですね。やつは、まあ私は、夫婦でお店をやってるんですけど、うん、まあ音楽というかレコードが大好きな、うん、まああとヴィンテージものが大好きな人なんですよ。はい、で、まあ、あれですね。貨幣もその好きなんですけど。
あ、そうなんや。
やつは。でも私は全然わかんないんですけど、はい。まあなんかそういう、気がついたら、コネクションが勝手に増えてるんですよ。
ほうほう断りもなく。
断りで、なんか、この日に届くからねって言って言われて、うん、あ、はーい、みたいな感じで。
相談がないと。
そうそうそう。だからレコードとかもそうなんですけど、うん、これ絶対必要やと思うからって言って、うん、なんか、なんだっけ、ブラニフとかの、うん、ヴィンテージのエアライングッズとかを、これは安かった、9000円で買えたから、来るから、受け取ってなって言われて、あ、9000円もしたんやと思って、ね、うん、そうで送料別でかかるからって言われて、あ、
1万超えますよ。
そうで、ね、海外とかが多いんですよ、うんうん、日本のやつやったらまだ そっち側の送料で済むんですけど、うん、eBay オークションとかで買うと、うん、結構来ますよね、ああいうのって、うん、そうだから、うん、はあ、そう、まあそれが世の中では安いんかみたいな。まあでもその分そのめっちゃタイミングを測るのがうまいから、
はい、
そういうとこは勉強になるけど、ただほんまに知らんうちに物を買うっていう知らん間に物が増えていくポラリスみたいなのが、うん、なんかすごい、こういう人ってどういう神経で物を買うんかな、うん、
結婚しといてねえ、それはやめてほしいんですか。
いや、まあちょっと事情してほしい時もありますけど、まあ、私普段パンの耳とかで生活してるのになって。
あんたは9000円のものを平気でポンと買うのかと。
なるほどな。
あんまりだからなんか中途半端なあれお金を出さないんですよ。その自販機とかあんま使わないし、うん、まあ お茶とかコーヒーも自分で入れるから。
いや、
ほらね、自分で入れた方が美味しいじゃないですか。
まあ確かに男は凝り性なやつが多い。
そう
なの。
でなんかもうほんま凝ったもの、これ自分がもうこれやって思うものは買い張るんですけど、うん、でもなんかシャツのインナーとかあるじゃないですか。カッターシャツの中のインナーとか、なんか桃引きみたいなあるじゃないですか。なんていうの
パッチみたいなやつ。
パッチみたいなやつ。あんなんとか、もう穴開いてもほったらかしなんですよ。で、夏もなんかそのユニクロが出してはる、うん、なんだっけかな、なんか膝ぐらいの丈の、うん、その、汗を吸い込むやつがあるんですけど、はい、それがもうなんかパンクロッカーみたいな感じになってて
で、破れて
もうなんか縫おうかって言って最初は縫ってたんですけど、でもいや別にエディとかって言い出して、ほんまになんか白ビシャスみたいな感じになってて、
そんなんは気にせへんのね。
気にしないんですよ。で、買ったらええやって言ったら、いやでもまだええわみたいな感じで言われて、
それはね、買いに行くのが面倒
なこと、めんどくさいんですよね。
実はそういうところを奥さんに用意してもらいたい。
いや、そうなんや。
うん、だなんかこう下着にでもこう用意されて新しいの置いとくねって言われたら、もうまた惚れ直すよね。
でももったいない、自分のねお金から出す
まあね、それ
ね、別で
夫婦やろうが、
別々ですからね。
別々な、
別々です、別々です、ま
あ、奥さんパンの耳食ってますからね。
そうそうそう、だ
から、ね、えらい擁護してるよ。奥さん擁護してるよ。
とりあえず女性の味方って
こと、ありがとうございます。
汚ねえ男。
金太郎ですからね。
金太郎ですから。
金太郎です、
はい、もう切っても切っても金太郎です。
そうですね。
あ、僕ムチですか。
だからこうだから女性が毎回変わるんだわ。
素敵ですね。
いい人なのよ。
なるほど、今わかった。
え、
うん、なるほど、こうやって、
ね、優しさの使い方ってそこでしょうね、多分ね。うまいな、
うまいわ、
ね、こういうことはどうします。アメとムチとアリサさんに、
日常品にもうちょっとお金使ったらいいのになっていうのが、なんかちょっとずっとこう割り、
そのアリサさんからするお金の使い方がちょっと違いすぎて価値観がちょっと違うんですよね。そうそう
そう、こっちには何万とか出すんや、え、なんかなんだっけ、梅宮達夫のレコードには3万出すのになとか、え、
うん、これ旦那にはムチは当然として、アリサさんにはどうしましょう。
そうですね、
調教できてないね、旦那。
そうですか、やっぱり、うん、そっか。
だけどそのパンの耳聞いたら切ないんで、
うん、はい、
そう、食品がね、
お願いを1回したらいいと思うんですよ。10回に1回私にお金を使ってって、
ほんまですね。
はい。
しまいました。
外食も割り勘なんで。そうなんですよ。で、まあ、向こうはね、サラリーマンですけど、うん、私、自営業やから、うん、あんまり無駄なお金使いたくないんですよ。
わかった。
そらそうだ。
わかりました。アリサちゃんのこと考えて、私、雨と思ったんですが、
はい、
やつのこと考えたら、やっぱり無知ですね。
そうですよね。
じゃあ、無知を出していただきます。
はい、あーちゃん
さて、エンディングです。まあ、今日はね、4人で、なんか賑やかにやってまいりましたが、
う
ん、なんか内容もなんかちょっと面白かったですね。
いろいろね。
いろいろね。まあ、旦那さんの愚痴も聞けましたしね。
愚痴でしたね。
完全に愚痴
すいません。ね、
あの、和尚が、結婚されてるってした時の、がっくりの仕様。
テンション、下がる下がる。
行くみたいな。うん、
せっかくほら沖縄に一緒に行こうって話になってたのに
ね、途中まで、
うん、ああねえ、
まあ、旦那おるんは知ってたけど ね、
このパターン多いんです、学校ってなるパターンが多いんですけど、ね、さてインフォメーションちょっといきたいと思います。おさらいでございますが、はい、まず2018年4月の8日日曜日、ね、この、石屋川で行われるクラフトジャズ
デイナイトコンサート、
はい
はい、
まあ、これは入場は14時半からということでね。
はい、そうですね。うん、で、まあ、3時からライブがあったり。で、夜になったら、だいたい6時ぐらいから石屋川公園でお花見とライブを別でお楽しみいただけます。はい、入場無料です、
はい。入場無料です。皆さんお腹を空かしてね、ぜひぜひフードブースもたくさんありますから行ってください。はい、そして、私の方ですが、私は今日来てるケンタロウ、そして他のね、番組でもご一緒させてる平野梨沙ちゃんとか、はい、沖縄のアーティストさんとかね、はい、またララカプアさんですよ、師匠。トゥーデイズなんですよ。4月の8日と9日ですが、うん、トゥーデイズで、ララカプアさんまた、後の方かな、9日の方に参加してくださいます。
やったね、
はい、うん。楽しみでしょ、はい。
沖縄行くわ。
次の日は来てください。お待ちしております。というか、来ますやん。次の日。
そうそう。9日に、8日ね、クラフトジャズやってから。
そうそうそう、一緒です。で、8日の方は、浦添にあるジュライというね、この番組にもゲストで来てくださいました、ゆきひろ兄さんのお店でございます。
そう、ゆきひろ兄さん。
はい。そして9日は、国際通りにあるサウンドエムズというところでね、国際通りの真ん中あたりかな、ございますので、チェックして来ていただけたらなと思います、はい。私のホームページの方に詳細も載せておりますので、ぜひチェックしてほしいですよね。
はい。はい、してます。
また健太郎はパイナップルの歌をね、歌ったりすると思うんですけど。
いや、わからないですよ。それだけはわからないです。
去年はね、すごい、その前の日に、ジュンク堂のね、ちょっと、あれ、ライブっていうか、
点灯式、ね。
点灯式があって、そこでパイナップルの歌を歌ったら、みんなもう拍手喝采でしたからね。
パイナップルの男にしよう。
そうですね。
パイナップルの男、
うん、なんかね、かぶり物を持ってるということなの。
金太郎とかパイナップルの男とかあっち行ったりこっち行ったり、
今日のイメージすごいね。
金太郎パイナップルびっくりマーク長い、
長すぎるわはい、はい、この番組ではお便り募集しております。メールは naha.78078@gmail.com もしくは FM 那覇のホームページにあるメッセージフォームから送ってくださいね。それではここまでのお相手は日月陽子と
ラピス和尚と
アスキングライフケンタロウびっくりマークと
デリカテッセンポラリス小松アリサでした。
私たちとはまた来週のこの時間にお会いしたいと思います。ぜひぜひこの4月8日ちょっとね、皆さん遊びに来てくださいね。神戸の方も沖縄の方もどちらもよろしくお願いいたします。それではさようなら、
さようなら、
待ってるよ。
なはなは
なはなは
フラグア
ップ、フラグアップ。